ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんの注文をお願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと飯南町観光協会の伊藤和弘さんと大田市国民宿舎三別荘の長尾淳さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
お二人、大田市と飯南町でそれぞれ仕事をしてるところ別々ですけど、うん、最初はどういうきっかけで知り合われたんですか？
ちょうど大田市が主体となって、大田市、飯南町、三郷町っていう一市二町の三瓶山広域ツーリズム振興協議会っていう協議会があって、
真面目だ。
で、僕がまあ観光協会の立場で、で、民間の事業者で国民宿舎三瓶荘のまあ代表として来られとって、でそこからまあ行政と民間一緒になっていろいろ盛り上げていきましょうねっていう活動の中で知り合いましたね、最初は。
仕事がきっかけだったわけなんですね。なんかすっごい仲良さそうですよね。
なんか気がついたらこうなってた。
そう気がついたら、うん、それこそ淳さんがやり始めたあの天空の朝ごはんっていう企画があって、でその企画の一番最初のプレの時に僕来てるんですよ。
そうかも。で呼んで
るよ、ね、呼んだ、うん、なんかあの時目星人を呼んで、うん、こんなんやろうと思ってるけどどうかなみたいな意見を聞くみたいな場があって、うん、
その天空の朝ごはん知りたいです。
三瓶山の山頂にまあ、上がってご飯を食べるんですけど、日の出の1時間前に、リフトに集合して、集合した時はもちろん真っ暗ですけど、でリフトに乗って15分かけて上がって、山頂まで5分だけしか歩かないんですよ。だからどんな人でも来れるんですよ、基本的には。で山頂でご飯を食べながら日の出を見る、もうそんだけなんですけど、すごいよね、
うん。
天空のって聞くから天空まで登り詰めないといけないのかと思った。
めっちゃハード
、まあ、5分だけです、うん、運動としては。
それをじゅんさんが考案されたんですか？
石見銀山で同じ名前のイベントをしてて、そこは5分どころか1時間ぐらいガチの登山でやるんですけど、うん、まあ、それはやっぱり山頂でご飯を食べながら日の出を見るっていうものですけど、同じこと三部でもできるじゃんって思って、うん、でもともと主催してたところにまあお願いをしに行って、じゃあやりましょうということで始めて、もう今60回ぐらいしてるから、いろいろやったんですよ。ご飯食べて日の出見るっていうのもそうだし、ヨガもしたことあるし。
ああ、ヨガあったね。
ヨガもあるし、うん、去年からはカレーも食べてます。今まではあのメインはパン、スープ、コーヒーなんですけど、去年からはパンじゃなくてカレーと、まあ、お茶ですね、うん、っていうのも始めて、もう70、80回ぐらいはもうやってると思いますけど、ね、う
ん、今年中に100いくんじゃない？
今年行くと思う。
行くね。
でも響きがすでに幸せ。ジュンさんはもともと島根ですか？
もともと島根です。高校までは島根で、そこから一回関東出てるんですけど、大学進学で、で30歳の時に帰ってきた U ターンですね。
でそれまでは関東でお仕事されてるんです
か？そうです。
全然違うお仕事ですか？
うん、全然違いますね。今はまあ旅館業ですけど、旅館は初めてですね、帰ってきてから。
なんでそのタイミングで島根に帰ろうと思ったんですか？
まあ結婚して子供が生まれてというタイミングですね。
結婚して子供が生まれて、別に関東でもいいやっていうことではなく、
まあでもいずれはやっぱり帰ろうと思ってて。もっともっ
と。それはどうしてですか？
やっぱ帰りたかったんでしょうね。なんかもう帰るっていうのはやっぱ決めていたんですよ、もともと。
ご両親に言われたわけでもなく？
なく、特にそういうプレッシャーは具体的にはなかったと思いますけど、自分の中ではやっぱりいつかは帰ろうとは思ってたんですね。一回出たのはやっぱり一回田舎が嫌だったっていうのもあったんですよ。で出てあっちの暮らし、まあ、12、3年ぐらいいましたけど、でもやっぱり帰ってくるっていうことだけは決めていて、うん、で帰ってきたらやっぱこっちがいいよねって今はずっと思ってますし もう出たくないですね。
もう出る元気はない。
出れない。もう適応できないと思います。いや
そう、ねうん、今そのね宿泊業っておっしゃってましたけど、
はい、今はまあ宿泊業の中でもちろんフロントもたまに出ますけど、基本的にはイベント企画だったりそういう方に入ってますので、
全然違うお仕事してたのにどうしてその今の仕事を選ばれたの、う
ん、まあ、でもずっと接客業はしてるんですよ。お店のスタッフとかでやってたりしたので、お客さんと接することはずっと、まあ、続けてますね結局は、うん、自分に合ってるのかもしれませんけど。
伊藤さんはどちらの出身なんですか？
僕は出雲市ですね。出雲市の氷川町というところですね。
氷川町で同じ高校まで？
そう、高校は平田の高校に行って、大学4年間は関西に出ていて、奈良だったんですけど、で戻ってきて松江の企業に3年弱ぐらい勤めて、その後飯南町に働くようになりましたね。
その大学を卒業したら島根に帰るって決めてたんですか？
決めてましたね。これは本当純さんと全く違って
計画性ないみたいになってるね。
僕の家って氷川なんですけど、そのおばあちゃん子だったんですね。ずっとおばあちゃん子で、兄弟姉がいるんですけど、待望の男の子という形で小さい頃からすごく大事に可愛がられてきて、であのおばあちゃん子だったので、おばあちゃんからお前はこの家を跡取りだからなみたいな感じで、その言葉と同時にこういろいろ飴を与えられてきた生き方をしたので戻るというのがなんかもう当たり前だったんですね。その関西とかでこう就職するっていうのが頭に全くなくて、大学で勉強しに外に出て終わったから戻るっていう感じだった。
知らなかった。
そうなんよ。
あんまそういう話しない。
あんまそういう話しないでしょ。僕言わんもんだって。
出雲ではなくて松江に帰ってこられたんですね。
そうですね。やりたいことがその地域に根ざしたとか、この島根のためになるようなお仕事がしたいなと思っていて、まあ、ちょうどそういう会社が松江にあったので松江で働くようになりましたね。
飯南町っていうのはどういうご縁だったんですか？
当時その前のお仕事を辞めたタイミングで、全然次の仕事とか考えずにだったんですけど、なんかもともとその島根県内をドライブしたりとか地域の伝統とかを見るのがすごい好きで、プライベートで飯南町に行った時に、飯南町で秋に林子っていう秋祭りがあるんですけど、なんかあの男性が女物のこう綺麗な色浴衣を着て町内を練り歩いて、こう太鼓とかバチをこう踊りながら行くっていうやつがあって、でそれを見た時に、ちっちゃい小学生とかの子供からお父さん世代からおじいちゃん世代とかおばあちゃん世代お母さん世代とかみんなでそのお祭りをやっていて、すごいなんか地域を上げてこういうのを守っておられるんだなと思って、これ途切れたら多分もう二度と同じ風景って戻らないんだろうなと思って、でその時にやっぱこういうのをこの島根県からなくしたくないなっていうのをすごく強く思って、でそういった時にちょうどたまたまご縁で飯南町でそういう観光に根ざしたようなお仕事ができるっていう話があって、いやもうこれ行くしかないと思って、飯南町の観光協会っていうところなんですけど、まあ、いろんな観光にまつわるいろんなことをやってるんですけど、サイクリング事業であったりとか、ふるさと納税っていうものもやったりとか、あとまあ情報発信ですね、飯南町のいいところをいろいろ伝えていったりとか、でその中で私が担当してるのが、メインが森林セラピーっていうもので、もう森の中に入って五感を使って、森の癒しをこう体に入れていきましょうみたいなものなんですけど、あとは夏場はシャワークライミングって言って、中国山地飯南町が位置する場所なんですけど、その辺りにあるこう清流にウェットスーツを着て飛び込んで上がっていく、クライミングするっていうのとかで、気候が落ち着いてる春と秋は山登り企画ですね、1218m の大淀山とか、1014m の寿山という山があるんですけど、そういう山登りをしたり、で冬は冬で冬山登山っていうのをやるので、近々でもまた登る予定にしてますけど、そういったことで年がら年中基本的に外のアクティビティを担当してやってますね。
そのアクティビティは伊藤さんが思いつかれたのもあるんですよね、自分で考えて。
あ、そうですね、僕が思いついたのは本当に伊藤和弘やりたい放題みたいな企画なんですけど今度やるのも寿山、今この時期普通登る人いないんですけど、厳冬の寿山、まあ、雪に閉ざされた山に、登ってですね、山頂で、すき焼きを食うっていう企画をこう本当にやりたいだけの企画。
いいね、そういうのいいよね。
ね、いいよね、うん、本当こいつ好きでやってんだなっていうのが分かるじゃない、
うん
そうでやっぱりこの観光のお仕事ってそのやってる側が楽しんでやらないとお客さんに全部伝わっちゃうので、やっぱりその自分たちが楽しいと思って熱量がこう込められるもの、これ多分純さんも一緒だと思うんですけど、そういったことをやらないとお客さんすぐこう見透かしてしまうと思うので、楽しいことを企画にしてやるようにしてます。
確かにあのやってると楽しそうですねって言われる、うん、
なんかすごい辛そうとかうわーとかやってるけど、うん、なんか楽しそうだねみたいな、
それは大事だよね、
う
ん、
そうそう、うん、
ハートフルデイズ。
さて皆さん、飯南町観光協会の伊藤和弘さんと大田市国民宿舎三別荘の長尾淳さんのお話、まだまだ続いていますよ。
淳さんのこの時期一押しは何ですか？
温泉、
うん、温泉、
この時期は温泉だね、
うん、温泉ですね、うん、私も多分週3ぐらいは入ってるかな。
なんかあ
の自分のところで、
あ、そうだね、はい、うん、
ですね、まあ、仕事行って帰って、夜帰るときは必ず入って帰りますね、うん、まあ、残念ながら三瓶は雪が降ると来られる方少なくなるんですけど、その分来たらもうほぼ貸し切りみたいなもんですから、
うん、でまた三瓶荘はあの露天風呂が素晴らしいじゃない。
露天風呂がたくさんある。
すっごいあるんですよ、いろんなね形の。
そうだね、なんか説明してくれてありがとうけど、
桶みたいなところとか、いやびっくりした。
全部で16種類の露天風呂があって、
う
ん、でまあ男女分かれてますので、うん、8-8なんですけど、まあ、入って露天風呂で空がすごく綺麗なので、もう三瓶は暗さが日本一っていう称号を一回いただいてるので、ひっくり返すと星空が綺麗ですよっていうところ、だから露天風呂に浸かりながら星空を見るとすごく綺麗なんですよね。だから天然のプラネタリウムって言ったり、
最高ですよね、
はい、温泉バカみたいな好きですね。もともと海沿いに住んでたので子供の頃ってほとんど行ったことなかった、なのであの勤め始めてから三瓶のことをいろいろ知るようになったんですけど、まあ温泉は好きだったっていうのもあって毎日入ってたらいいんですよね。でも茶色く濁ってる温泉で、うん、も
う赤茶系だよね三瓶の温泉
って、ね、そうです、鉄と塩分を含んでる温泉なので、うん、保温保湿効果がすごく高いっていうので、
え、なんでそんな詳しいんですか？
温泉ソムリエだからですけど。
温泉ソムリエ、
そうなんですよ。
何ですか？
伊藤ちゃんも温泉ソムリエ。
え、伊藤さんも温泉ソムリエなんですか？あ、僕も温泉ソムリエなんです
よ。もう全然足元にも及ばないですけど、淳さんが温泉が好きすぎてその温泉ソムリエっていう資格、まあ、結構芸能人の方でも取られる方が多いんですけど、それをぜひその三瓶荘でやろうっていうことで開催するようにな
った、ね、まあ、家元っていうの新潟の旅館の方が作られた、まあ、民間資格なんですけど、私はネットで取得をして、で一回それが湯の津だったかな、セミナーがあって、でそこからあうちでもできんじゃないと思って、で連絡したらいいよってなったので、うん、それから毎年ずっと、
今年で何年目になる、
結構、ね、8回目ぐらい、
ね、
もう毎年ずっとやってます。
温泉ソムリエの資格を取るため の
セミナーがあるんですけど、でも8年連続でやってるので、まあ、家元からするとなんでそんなに人が集まるのって言われるぐらい全国からいろんな方が来られるんですけど、
う
ん、
全国の中でも多分こんなに毎年のようにやってるとこはないと思います、
う
ん、
そうですね、うん、
その温泉ソムリエの資格を生かした取り組みもされてるんですか？
まあ、でも温泉の講座とまでは言わないんですけど、はい、そういうこともたまにしますし、スタンプラリーをやってますし、温泉のスタンプラリー、まあ、三瓶さんを中心とした飯南町も入ってるし、うん、三郷町と、まあ、雲南市も一部入ってる、川本町も一部入ってますけど、13施設でこの辺は割とマニア向けの温泉が多いので、なかなか他にはないような、
そう、ね、
うん、
結構その三瓶山って活火山の部類になるんですけど、その関係でやっぱり温泉の恵みっていうのがすごいあって、中でもこれだけのコンパクトなエリアにいろんな泉質の温泉が湧いてるっていうのは珍しいと思うぐらい、ね、県内の方とかでもこのエリアで温泉巡りしてもらうと楽しいだろうなと思って、
それも温泉素振りの知識があって入ると全然違うんですよ。
なんかちょっと2人温泉愛を語り出したら止まらなそうですね。
ちょっと危ないですね。
いや面白いですよ、
まあね、うん、本当いろんな温泉あるもんね、うん、タイプが。
これからどんなことしていきたいですか？
でもやっぱり同じことの繰り返しかなと思いますね。今観光協会っていう立場にいますけど、やっぱり一人でも多く飯南町が好きになってくれる人を増やしたいなって思って、まあ、いろんな活動をやってて、まあ、それにまつわることすべてがこう熱量を注げるものかなと思うので、引き続きそうやって少しずつそういう人たち、こうちょっとなんか疲れたら飯南町行ってみようかとか、なんか飯南町楽しそうだから寄ってみようかとか、そういう方が一人でもこう増える日々をこう積み重ねていくだけなのかなと思いますね。
ジュンさんはどうなんですか？
今やってることはとりあえず継続しながらなので、やっぱりちょっといろいろやりすぎてる面もあるかもしれないんですけどまあそれはやめずに、まあ巻き込める人を今探してて、うん、で地元の e バイクっていうレンタサイクルの事業もやってるんですけど、それはガイドツアーを今年もうちょっと力を入れようと思っていて、地元のお寺のお坊さんがガイドしてくれたりとか、農家の人が一緒にガイドしたり、まあ、その3人で今いろいろねコースを考えているんですけど、まあ、それももうちょっと力を入れてやっていこうと思ってますので、まあ、そのお坊さんだからこそ知ってること、まあ、地元のことものすごい詳しいじゃないですか、お坊さんって。で農家もそうですし、だからもうちょっと地元の方が参加しやすいようにとか、多分自転車で案内した時にはこんにちはとかあっちから行ってくれるように、認知を広げるようなやり方をその地域の人と一緒にやるっていうところをもう少し力入れていきたいなと思ってます。
いいですね、なんかこう楽しい楽しい楽しいがいろいろ湧いてる
「ハートフルデイズ」
いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ。この番組は島根県の提供でお送りしました。